2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
ちょっとあれですね、情報が苦戦してるらしいですね。
そうですね。あ、もう入ってるんですか。
入ってます。
もうそうですね。情報
は編集はすみませんでした。
ええ、とんでもないです。とんでもないです。
スペリオ情報のトリーグの話聞きたかったんですけど、なんか宮崎の女の子たちは
宮崎の話楽しかったな。言ってたもっとした。
違う、あの全国放送なんです、一応ね。
そっかそっか、
全国放送東京のトリーグの話だとね、
あんまり宮崎と変わんないです。
あのちょっとカテゴリーはした
ったら放送なんだけど、この放送は東京の話なのね。
トリーグしかない。しかもカテゴリー的には宮崎よりはるかに下です。
本当です。東京代表の話をするわけです、
トリーグ
カテゴリーは
一部。
なるほど、わかりました。
今日ゲスト
さあ、始まりました。印象とおぎゅマセラリ長でございますが、皆さん放送始まる前にルールを説明したいと思います。収録は40分がリミットでございますので、しかも先週の編集がすごく大変だったので、今日はもう取って出していきたいと思ってますので、もう切らなきゃならないようなことは絶対に言わないようにします
。若干1名が余計な口挟まなきゃ
スムーズに済まない。
俺のことか、
そしてですね、
多分俺のことか、
あのやっぱりフットボール義勇軍、全国のフットボール同志諸君さんから好きで、うん、いろんなマイナーな部分からメジャーに至るまで、はい、いろんなことをカルチャーとして捉え、うん、自分の方が良くなるように、皆さんご興味を持っていただければと思います。その軸をしっかり意識していただいてですね。
そうですよ、
宮崎のイオンがどうだとか、
そうですね、嫁が可愛かったとかね。
いいんですけどね、先週たくさんもういただきました。
今週いらない。
もうあの、ね、なんていうか、あの
それルールじゃない。今週はいらない。
その
うんざりです
ね。えどうなの。
お腹いっぱいだから
。冗談ですね。ということで始めていきましょう。
でちゃんとゲスト紹介しましょう。
はい、そう、まずは私ライトソルトでございまして
、岡野参謀長であります
。はい、
今度フットボール革命の人たちは北総統である。
ちょっとなんかふてくされてえ宮崎の話していいですよ。していいです。
本当？
いつもの相当だったらピシッとやってそこに論がございますからね。うん、それをしっかり大事にして、ね、今日一つよろしくお願いします。はい。そして選手からいらっしゃる。
はい。はい、金管部会隊長藤本である。
はい。藤本さんもちょっと元気な話です。
もう宮崎の話ね。行くの。
そうな
の。せっかくね。
すごいにこやかでね、選手は機嫌よく喋ってて。藤本さん別に怒ってるわけない。
はい。
ありがたいって気持ちですけど。
藤本さんにはたっぷり聞きたい。
藤本さんは そうなんですよ。相当が喋っちゃうんです
よ。
とっちゃうからがちょっと喋るとすぐ食いついてしまう。藤本さんは積極的に今
日は、はい、
ぜひおしゃべりで、
はい、ね、コツを抑えながら
そうですね、
はい、
そのちょっとプレースタイル
で、はい、
起きちゃった、
はい、そしてそのね、あの2人ちょっとあれ時間が使いすぎちゃいまして、選手紹介できます。
はい、
お願いします。
あ、あのお久しぶりのブータリサであります。
はい、さん、
ブータリサ
久しぶり。
お久しぶり。
半年ぐらいですね。多分トーリーグがもう開幕するぞみたいなタイミングで出てます。
ああ、そうだそうだ。
で今日はですね、もう
終わったんだ
けど、
終わ
りリーグ。
本当だ。うちで言うとカップ戦も上北は終わりました。
あ、そうですか。
PK 負けしました。
そうですか。
じゃあ上北2部から1部に上がって、
やっと年
年間
がですよね。7年越し、6年越しぐらいの。
トイチ。
トイチ。
お、メガネ越しに見てたのね。今年は1年間。
どうだったんですか、トーリーグ。
成績から言うとですね、14チーム中13位です。年間2勝です。
レギュレーション的にはどうなっちゃうんだっけ。下から何チームとかありますか。
14チームのうち、その今東京都1部なんですけど、うん、東京都2部が3ブロックありまして、その各ブロックの優勝チームが上がってきます。3チームね、3チーム上がってくるんで、普通ですとトーリーグ1部の下位3チームが落ちるんですけども、僕もそのつもりで、
だから下から2番目ってことは、これは降格ゾーンだってこと
ですか。降格ゾーンです。なんですけど、
思うのは、
厳しいな、
残念だったなと思ったんですけど、どうやらなんかまだ確定じゃない
とこっからかもしれない、
確定じゃない
らしくて、一部っていうのはやっぱ全然強かったですか、
強かったですね、
一部一部、
あのだから
J7
ですね、だから前この放送なんかでもお話しさせていただいたから、去年ですか、あのアローレ八北さん、今アローレ八王子になりましたけど、はい、あとその前の大梅 FC さんだったり、うん、800人とか1000人とか来てくれたとかっていう時があったんですけど、そのぐらいのレベルの相手が全部みたいな、
なるほど、
まあ当たり前ですけどね、やっぱ優勝してくる
2部の天皇さんみたいなのが毎試合続
く、毎試合みたいなの実力のあるチームばっかり で、うん、で僕全部は今シーズン見てないんですけど、見た試合で言うとやっぱりもうただもう全然歯が立たないとかっていう感じでは幸いなかったんですけど、うん、ただやっぱり細かいディテールの部分、うん、だからやっぱ重要なところであのミスしちゃって、それをボール奪われて、うん、点取られる、もしくはそこで追いつこうと思ってファールして、はい、フリーキックからピーキーなり取られて失点とかっていうのがやっぱ積み重なって、だからまあ、3-0 とか 4-0 の試合もあるにはあったんですけど、でも1点差負けとかっていうのも結構あって、でもそれが積み重なって結局2勝10敗1分けですかね、
10敗だったの、
10敗です、
厳しいね、
やっぱだってあのそれまで
だってスペリオにとってさ、シーズンで10敗もするなんて
ないないです。
クラブ史上
初じゃない？だって、
そうか。
2005年に城北ランシールズっていうのが、うん、都の4部、ね、一番最初からできて、はい、今年でだから12シーズンか、ね。で、リーグ戦でいうと、21敗、12シーズンで。そのうち10敗が今年っていう。
ね。負け試合たくさん見たぞっていうこと
ね。だから、そうそうっす。
ね、
こんな負けるもん
か。今までトリーグにいましたけど、大体勝ち試合を見て2敗しちゃって
、去年一昨年は負けてないですからね、
ね、そうそう、
いやまさに何か釣れず死が今年そんなに部の
1
シーズン過ごしてきて、ね、ギリ上がれない感じなん
です、南葛さんもそうですよね、
それが何シーズンも過ごしてきて1部に上がった、そうそう、
トタンコのです、
なかなかこうトリーグって
厳しい、
全国のね、47都道府県のいろいろ県リーグとかも見てる人もいるから、ちょっと解説しなきゃいけないなと思うのは、はい、都リーグってちょっとレベルの高さが他の46県リーグとちょっと違うと思いますから、
ね、
都リーグ一部って本当にそうだな、要するに地域リーグぐらいのもう力があると思うんですよ、多分九州リーグのチームとか関西リーグに行ってるチームだじゃないですか、ぐらい都リーグ一部ってもうそういう選手いっぱいいる、
なるほど、
だからそこに残留するって
すごい実力で、今年は残留する、まあ、スペディオはまあその下の方ですけど、都リーグ一部の優勝争いは実はですね、勝ち点30で3チーム並んだんです、結局優勝得失点関差で優勝したのが例の東京中球団、
おかの有
名、い
や1回天皇杯王者、
そうですね、はい、が優勝して、2位がクリアソン、
は
い、で3位が三菱洋和、
洋和とスペリオの試合見に行ったんだけど、あんな強かったスペリオが
洋和に
全然もうボール取れないんだもん、
でしたね、あの試合は全然途中からもう、
もう全然ここでちょっとスペリオ家賃高えな、ここのリーグじゃってやっぱ思った、
家賃高い、
うん、
そうですね、
これあれどうなんですか、枠増やせないんですか、都リーグの昇格枠っていうか、
あ、地域に似てる都リーグの2部
全体的に
2部も
1部も含んで、ね、こんな強いんだったら1部から地域に行ける、ちょっと里リーグに行ける枠、
それがね、
うん、だって神奈川県から甲子園2つ行けたりするわけでしょ、
つまり東京都っていうのが激戦地区になってるわけじゃないですか、うん、もう出場チームもすごい、うん、所属チームも多いから、うん、そのレベルの高いリーグ争いしてるけど、うん、だけどやっぱりその地域決勝とかそういうね地域リーグになると同じ枠、つまり9つの枠はちゃんと3つずつとか、うん、そういう風になってるから、うん、それが要するに激戦区とそうじゃない都道府県がそれぞれ
散らばってるの、うんうん、一票の重みみたいな、
ね、一票の格差だ、
格差
で、そういうのも、うん、官房長の考えですけど、それはそれで僕はイコールなことだと思う、それだけやっぱ人口が多いし、 集中してるからこそ、う
ん
う
ん、だしロンドンの話みたいなので首都にやっぱりサッカープロはプロチーム多い方がいいみたいな議論にもなるじゃないですか。でスポンサーだっていっぱいいるわけだし見る人もまあ人がいると、うんうん、ってなったらやっぱりそのチケツとか JFL に行く条件が混戦なんかだってこんなレベル高いっていうんだったら多い方が多くて叱るべきじゃないですか。
そんなこと言ったら宮崎ゼロだ
よ。そうそうそう。
いやそこは違う。そこは議員を出さないわけにいかないので
、ね、人口比率で言ったらね
今日なんて小選挙区比例代表みたいな。なんかそう、そういう あるじゃないですか、その人口規模に合わせたね、あの枠数みたいなのっていうのは。
いや、あの最低限の枠数は確保されてると。ただこれはだって、ね、あってもいいんじゃない
の、まあ、ただですよ、とはいってもトリーグ1部の3チームが必ずあの関東リーグっていう上の上がる大会に出るんですよね。でもやっぱり茨城県の県リーグのチームに負けたり、横浜の県一、神奈川県一に負けたりするから、今度はこの関東のしのぎも結構高いわけですよ。で、またその関東リーグを優勝するようなチームがですよ、俺たちのチャンピオンズリーグ出ても負けるぐらい、やっぱり北信越の1位はやっぱ強いとか、そのやっぱしのぎっていうのは、もうその東京ならではのもう厳しさは、引き受けた上で戦わなきゃいけないのがトリーグですね。まあ、それはしょうがないかなと。
だから銀座でね、80万人のパレードがあるのもしょうがないんですよ。宮崎県の人口がほぼあの 2.4 キロに集まっちゃうんだよ。すごいことだ、
ね、銀座ぐらいの感じなんですね。
今日集まったんだよね。
今日80万人集まった、ね、
今日ブラジルのオリンピックに出たメダリストが今日銀座でパレードやったの。沿道に80万人集まった。
沿道に80万人、宮崎県の人、宮崎の人口100万人、
80万も集まるね。
ね、銀座に80万枚
抜けます、
ね、この床抜けちゃうよね。
近づけてる
銀座線大丈夫かな。
銀座の床って
ブロスだったら危ないね。
危ない危ない危ない、一番人口
しちゃ
う、毒出ちゃう。
銀座たちいかが思います。
どう思いますか、
どっちのこの
宮崎県リーグ、県リーグみたいな世界なんですよ、東京都リーグ。
でも県リーグと都リーグでいうと圧倒的にこれ九州リーグぐらいの強さのイメージですよね。その、
まあ、単純にね、やってない比較はあれなんですけど、
でもまあファンデジュン、あの元ホンダロックの
クラソン
は LBR、
あ、これ LBRB
でやっ
関東リーグ、はい、
でやってて、その結果でのを見るともう県リーグってことですよ ね、
そうだね。
カテゴリーでいうと宮崎県一部。
そうそうそうそう、
歯が立たないと思うんですよね。
ファンテジュンっていうこの東京 LB
関東2部ですね、
この LBBRB 東京部っていう
LBRB 東京、はい、
っていうチームに、うん、ホンダロックからザスパ草津群馬に行って辞めてここにいるやつがいるんですけど、統一のベスト11になるんですよ。無双なんだって。
ああ言ってましたね、うん、あ
だからレベルがやっぱり そんなのがもしその宮崎県で県リーグとかにいたら、あの全然やっぱり違うと。
いや、まあでもいいことなんじゃないですか、ね、そんだけレベルが高
い、う
ん、
まあ、そうだよね、面白いですもんね。
それが僕、その国のね、日本だけじゃないんですよ、その国の首都だって思う。
なるほど、ね、
首都ってそういうことです
ね。なるほどね。
だってさ、富の試合にさ、700人とか800人とか来るんだよ、無料だったとしても、
そうですよね。
我々のところで700人、800人集まることが
今年はホンダ FC 戦でジャイアンがかき集めて700人やっといった。
あ、すごいすごい。
素晴らしいじゃないですか。
でもただ子供が多いですよ、県協会。
いやいやいや、いいじゃないですか。で、すごいじゃないですか。
まあ、九州リーグ宮崎ダービーが開催されたんですけども、テゲバ対 JFC。で、まあ、これ県内でいうとも J を目指す2チームの、しかも2チームとも宮崎市に本拠地を置いてるっていう戦い。盛り上がらないわけがない。
それはそう
です
よ。それはそう
ですよ。すごい。これはすごいことですよ。しかも、その時、
説明して読んだんでしょう。
その時は、
喋り慣れてる、まとまってる。
九州リーグの1位、2位、3位、勝ち点並んでた3チームのうち
2
つ、新日鉄とテゲバと JFC 並んでたんですよ。で、これで勝った方が、もう絶対ほぼ優勝だろうっていう。
チャンピオンズリーグだ。
そう。
盛り上がらない。はずがない。
はずがない。
で、大注目。
しかもテゲバは全社枠で、まあ、取ってる。でも JFC は全社枠逃してるんで、九州リーグチャンピオンを取らないと JFL 昇格への道はもう消え去る。
甲子園に行けないと。そう、うん、
でしかも JFC のホーム開催。
もう一番
しかも
シーション聞いてるだけでワクワクした。しかも何やつられたのこれ。
会場はあの木花。
木花。
宮崎県で一番
立派な。宮崎県で一番立派な。7000人ぐらいは入るスタジアムなんですよ。あのワールドカップドイツ代表がキャンプを行って、あのテイクアクションもそこでね、
そうそう、かの有名な中田 FC とホンダロックがやった試合
で、でそこで、まあ、応援団がお互いのチームサポーター集団がいないのは僕知ってるので、はいはい、まあ、僕はあのホンダロックのサポーターとしていくとちょっと変な感じになっちゃうと思ってるんで、あ、まあ、今アマテラス宮崎と、まあ、六総統から命名いただいた応援団体を立ち上げまして、私の仲間を連れて行って2つに割れて、
は
あ、だから分裂、そう分裂、あのじゃあ片方によったら面白くないんで、そうで
応援ユニットですよね、
ユニットなんです、そうだから僕たちはどっちも応援してるから盛り上げたいだけなんです、
いいな
っていうので、はい、でまあ、その時メンバーが3人しかいない、
ちょっと待って、ちょっとまず奇数だってことだよ、ね、俺ほんと少なくとも30人ぐらい想像してましたよ、アマテラス宮崎
人口が、
あのごめん
人口が
2で割れる数字だと思ったんですけど、
違います、あのまあ、あの
3人
ずつじゃないですか、違う、全部で3人
で、全部で3人で、
アマテラス
って
ないですよ、
まあまあ、3人 で、
はい、
僕が JFC 側に行くと、1人で、1人で行って、
会長が、
はい、僕はもう1人で行けると、去年の国体も1人で行って、地元中学生まとめて応援したこともあるから、俺は1人でもいいと、だからそっちは不安だから、2人で、手げば2人行けと。ということで割れて、
オールグランですよね、
あのそれぞれの、まあ、メインスタンドの両サイドで、試合開始前1時間前、100人もいなくて、
ほら
いな
くて、まあまあまあ
まあまあ暑いし、まあまあこんなもんかなと、
結構ギリギリまでね、7000人ビシッと入るだろうみたいな、
でいざ開始してみると、まあ500人600人ぐらいは、まあ、来てましたけど、応援団は僕の元にいたのが、豊昇高校のレギュラーじゃない子たち40人ぐらいと、豊昇高校系列の中学生のクラブチームのセントラル FC っていうのがあるんですけど、そこの子が20人ぐらい、中学生と小学生も20人ぐらい、まあ、総勢100名程度多く引き連れて応援、
それはたまたまあの勉強に来てたっていうか、
あの、まあ、要は言い方悪いですけど来いと、要はJFC っていうのがですね、産経大とか豊昇系列の、
なるほどなるほど、豊昇高校っていうのは JFC 系っていう
区切りですね、産経豊昇っていうのがもう JFC 系列なんですよ、
ね、
派閥みたいな、
で日商豊昇
っていうのも豊昇系統なんですよ、だから JFC の下部組織っていうのがもう要は豊昇高校とかセントラル FC っていう区切りになっちゃうんですよ、
はいはい、その感じがちょっと見えてきました、
はい、っていうので、まあ僕が率いるのはもう豊昇高校、その中学生クラブチームで、片や手際の方はですね、小学校低学年の子がですね10名ほど手際ユースですね、手際のアンダー12、手際のジュニアの子たちが10名ほど、で、あとはみんなあの屋根の下、メインスタンドの屋根の下でこうポツポツ
って、
で、まあ県知事も来られて盛大にですね開催したんです
よ、
クイーンして、
あーなるほど、やっ CL かけたら大一番、
そうなんだ、でも応援自体はですね、まあ豊昇の子たちも結構 J リーグっぽい応援、あの結構よく聞くやつをやってたんで、僕それに合わせ太鼓叩いてやってたんですけど、外から見てると本当あの J リーグで見るような応援、声量がすごくて、うちのホームでも味わったことがない。
そんなロック
さ、僕があのコールリードしたら、うわって乗ってくる。
高校生だしね。
超気持ちよかった。
声が。
そう。
そうかそうか。
そう。超気持ちよかった。すごい
か
と。よか
ったん
こんななんだと思って。ただまあそこで違和感を覚えたのは、少なくとも彼らは運営とかの手伝いに来て、残った時間で応援してるだけで、彼ら試合があったら来れないんですよ。そうなんですよ。ダービーだから、要はうちの本田 FC 戦と一緒ですね。ダービーだから来たみたいな。
なるほどなるほど。
片や手毛羽は 10人ぐらいのちっちゃい子と子たちが「テゲバジャーロ」って90分歌い続ける
じゃないですか。
でもこれがあの J リーグを目指すチーム同士のその大一番をかけたその試合にしてはですね、盛り上がりがなさすぎて、まあ結果 JFC が勝ったんですよ、1-0 で勝って。ということで九州リーグの方も JFC が優勝しまして、OCL の出場権を無事に得ました。で、テゲバの方は全社枠でチャンスを得るしかないんですけども、うん、ただやっぱホームゲーム僕たち行くんですよ。まあ、正直僕マスクかぶっていくんですよね。
うんうん、あのアマテラスの時はね。
です。あのマスクかぶる理由もそのホンダロックのサポーターとしてのブログとか書いちゃってるんで、
なるほど、
顔がもうバレちゃってるんですよね。なので、あくまで僕、宮崎県民として僕は言ってるんですよ。わかります？
なるほど、わかるよ。
ホンダロックに行くときは、もうホンダロックの社員っていうのが先についちゃってるんで、まあ、
そうそう、社員なことは変えられないですもんね。
それはもう変えれないんで、ただ、アマチュアチームの応援に行くときは、一宮崎県民として応援に行って、で、そこで行って出会った人たちとのネットワークを作っていって、その、いや、僕はテゲバを応援しているから JFC はちょっととかそういうのをなくしたいんですよ。ゆくゆくだって宮崎県なんて100万人しかいないんで、うん、ね、J リーグのチームなんて1チームできるかできないかですよね、うん、2チームなんて到底持てる体力もないし、
全部入れたってそれぐらいの人口規模だから2チームもいらないだろうと、
あともうじいさんばあさんしかおらんけんね、
そんなことない
加速化も進んで、ね、加速化も進んで、
よく KFC でよく言ってるその何の不毛なダービー関係、その憎しみあってもないのにね、親も殺されてないのにガチガチやってるみたいなことを、もう花からそういうことが起きてほしくないわけだって。
そうでしょ、
宮崎でね、デブシとテレビ
ほっといたらちょっと起こりそうなんです。
いや、起きないですね。違うんですよ、僕、初めて行ってびっくりしたんですけどまあ、今年最初に行った
今年
最初に行ったホームゲーム
て
テゲバーに行ったんですけど応援団があのテゲバの下部組織の小学生チームの子供とその親御さんだけ、だけ全く関係ない人っていないんですよ、その家族関係者、これが旧リーグかみたいな、
九州リーグね、
そう、少なくともうちが九州リーグ、僕2008年に会社入ったとして九州リーグだったんですけど、少なくともいろんなサポーターもいたりしてて、
だっても JFL 入れるかぐらいのとこだもんね。
で、でそれが全くないのほほんとしたあの部活の延長みたいな雰囲気だったんで
多分今の話が宮崎県のサッカー文化というかその観戦文化の今まで通りの標準なんですよね。別に今に始まった話じゃないよ、昔からそうだって、でもさ寂しいわけだよね、それが、ね、これが JFL にチームのスタジアムの光景のはずがないだろう。
J リーグを目指しますってもう公言してるんですよ。
そうです、
宮崎からって、
そうですね。
そうなんですよ。
そしてだから地元テレビがちょっとなんかちょっと番組作ってそれで何か行ってみようかなっていう人がいたりとか、そういうのがまあ普通の流れですよね。
JFL で見てるこう J リーグに行くチームって、はい、違うね。特に奈良クラブなんかすごかったですよね。うん、関西リーグの時からすごくて。でレノファとかも JFL の時って、うん、延岡に50人ぐらい来てテレビも入ってて、うん、やっぱ違うんですよ、その盛り上がりっていうか。でうちなんて2チームあってしのぎ合ってお互い、ね、うん、優勝争いしてるけど、うん、まあそれこそ九州ダービーの時はさすがに来ましたよ。あの JFC に MRT って言って宮崎民放2つしかないんですけど、
うんうん、
そのうちの1つがのユニフォームスポンサーになってるんで、うん、
MRT 宮崎ラジオテレビ
すげえ名前
まんまです宮崎ラジオテレビ放送です。
あ、そうですか、
スポンサーなん
です。もう1個は、もう1個は
UMK、
UMK は何ですか。
UMK は U 局の U です
。 U 局、うん、
で宮崎、K は
ね、何でしょうね。
地元の人でも分かんないもん。だって一個が宮崎ラジオテレビだったらもうないでしょう。
もうない。
ね。
もともと宮崎ラジオテレビしかなかったから、一局しかなかったから。
宮崎ラジオテレビ局も2チャンネルしかですね。
つ、民放2つ、
そうですよね、
NHK2 つだから4つ、
ああ前も言いましたけど、天才テレビくんの人気がすごかったですから、宮崎の小学校行った時一番キャキャ言われましたから、僕、
ああそうそう、あの時間帯もニュースか、天テレビかしかないから、
ね、
そう、
そうそうそう、
ちなみにラジオ局も1局しかないからね、AM1 局、FM1 局、
選択肢がないって
ことない。宮崎県人だから
選択肢逆に熱くなるはずですよね、
絞られるんですよ、
そこね、そうそうそう、そこでテゲタイ JFC のダビーがとかって盛り上がっていったら、
一応 MRT がそこを5分ぐらいの枠で、まあ、スポンサーやってる絡みもあって放送はされてはいたんですけど、ただそんなみんな、
さっき要するに九州リーグの頂上決戦に約 4,500 名って言ったじゃないですか、本当は藤本さん曰く多分1000人とか2000人ぐらい来てほしいとか、それぐらい注目度高いっていうのを望んだってことでしょ。
そう、その関係者じゃない純粋にサッカー好きな人がもっといるかなと思ったんですけど、ほぼ関係者、
だから拍子抜けというか寂しさもあった。
どうしてなんですかね、どうして、
まあサッカー好きじゃねえんだよ
それはだからその今年に限った話はないと思うんですよ。別に10年前も15年前も変わらない。
王将が優勝すると情報があるわけじゃないの、コオロギが出てくる、うん、
だから、プレーする環境はいっぱいあるわけ、その芝生は、ま
あ、キャンプ芝がいっぱいある、
そうそう、あの本当にもう芝のサッカーの練習場、僕らあのみんな J リーグがキャンプしてる以外は困んないもんね、
困んない
から、うん、もうどんどんその練習好きにできるし、
やる方が好きなん
だ、やる方が好きだ、やる方が
好きだ、スポーツで好きだ
よね、確かに僕はもう栃木とか、まあ栃木の話になっちゃうんですけど、芝見てテンション上がるんですよ、それスタジアムに行ってサッカー見る醍醐味のかな
りいいね。じゃあさっきの続きからなんですけど、ちょっとすみません、ちょっと機械が止まっちゃってまして一回、
はいはい、
時間もったいないんで、ちょっとどこまで喋りましたっ
け、ね、要するに、藤本がいわく、うん、あの OCL 出場をかけた大一番で、はい、500人は寂しかったと、はい、これが J リーグを目指すチーム同士の戦いなのかと、うんうん、九州リーグの現実をちょっと寂しさと、う
んはい、
とはいえ別に今の始まった話じゃないよねっていう、宮崎ってそういう応援するとか観戦する文化に関しては全然まだ浸透してないでしょ、プレーするとか
やる方なんだっていうことなん
ですね、どっちかというと今からこう作る、なんもないから、そのさっき言った衝突も衝突するものがないし、
ない日本もないし、あれでしょ、サッカーを応援するっていうこと自体の価値観
もすごいですね、でも面白いですね、逆にこうやる環境がありすぎて応援するよりやったのが面白いだろうっていう、その
ね、ただ競技人口的には少年サッカーまでは高いんだけど、青年になるとギュッと、もうあのもう基本怠け者だから運動しないで、
そうか、
そうそう、だからあのいわゆる社会人のレベルが高いっていうわけではないんで、
県民性はどういうことなの、
いやだから僕みたいにこう正直僕が応援し始めた頃のホンダロ、僕がまあ応援し始めたホンダロック SC の時が、
はい、
やっぱりその応援ってこういう感じだよねってなんかやっぱりやったような感じですよ。他の九州リーグも引っ張ってきた自負もあるし、でもやっぱ一人がの力ってそこまで、ね、やっぱ基本的には例えばだけど J リーグ目指すチームがあって、うん、そういうのがまあ盛り上がってきたら、うん、なんか調子に乗ってるようなやつらが引っ張っていったりとかするっていうのが、うん、やっぱないとなかなかやっぱりそういうのは発生しないんだろうね、
うん、
だからそうじゃ宮崎県って応援文化に関しては非常にまだこう白地図みたいな状態で、これから多分塗りつぶす作業が多分必要で、それを担ってるのはこのアマテラス、
まさにアマテラスですね、まさに
これを担ってるのがこの隊長である藤本君が多分これからね、
あのなるほど、
分担今5人ぐらいいるんだよね、アマテラス
宮崎はね、2桁ではないですね、
5人ぐらいだから今
だいぶ思ってたより少な
か
った、
だから来年テゲタイ JFC もしもあれば、あの2で割れる数字ぐらいは集まってほしいよ ね、
です
ね、今年は3人だったんでしょ、
やっぱ
5対5ぐらいです。
太鼓、シンバル、トランペット、ね、スネアをお互いに割れるぐらい、
ね、なるほど、なるほど。
九州リーグをもっと盛り上げたいっていうのもあるから、あのアマテラス宮崎まだメンツ少ないからさ、
はいはいはい、
お前あっち行ってこっち行こうってさ、はい、一人一人になっちゃったりするとさ、
アマテラス宮崎のその理念とやってること、人数はさておきですよ素晴らしいっすよね。
そ
うそ
う、それ素晴らしいと思う。
それをなんかジャーナリストとか取材したらいいんじゃないですか。
どうですか、宮崎のメディア事情はどうなんですか。そういう
クソばっかだ
からいやいやいや、これのいかに素晴らしいかっていうのはもっと声を大にしてね、我々みたいのを中心に伝えていけたらいいですよね。
まあまあ、あのよく言ってるように、う
ん、美しい
ですね、あの宮崎にそういうものが伝播するのは、あの全て一周回った後だから全国に高速道路ができた一番最後に高速道路ができるようなもの。
超わかりますよ、でもその感じ。
他が2周に入り始めた時に、ようやく1周目入る。
だから僕があの目の黒いうちはそんな文化できない。
でですね、季節して今日ブータリさんに来ていただいたさっきのトリーグの話とね、うん、この宮崎県の今のアマチュアサッカー事情ってね、こう非常にこう好対象というかね、非常にこう比較すると、
は
い、例としていいかなと思って言いたいんですけど、
そうそう、
さっき僕が首都だからこそのチーム数の多さとレベルの高さって話したじゃないですか、はいはい、で例えば都リーグをかつて優勝して、前者も優勝して都リーグを卒業したチームに東京23っていうチームがあるんですよ、うん、で今年多分関東を優勝してるんで、チャンピオンズリーグ出るんです
けど、はいはい、
やっぱりあそこの地理的にはですね、今江戸川陸上とかでやってるんですよ、東京の東東京ですね、で近隣にもほとんど浦安、
うん
とか、うん、ボンズ市原っていうチームも完璧なんですけど、はい、そこの三つどもえ時代は結構この3年あって、うん、だからその近いっていうのもあるんですけど、はい、チーム距離がね、
うん、
やっぱり関東リーグ、つまり地域リーグで優勝争い1位2位対決みたいなのがあるわけですよ。それから2000人とか来るんですよね、
うんうんうん、
2000人3000人来るから、さっきの話は寂しいと思ったじゃん、あれじゃ九州リーグ、
はいはいはい、
だからそれって首都だからっていうのもまああるし、うんうん、そのレベルもやっぱちょっと高いと思ったんですが、うん、東京23がなかなかね、うん、関東リーグ優勝できなかったから、
はいはいはい、
だからしのぎを削ってる人口規模とか都市の良さもあるし、はい、いろんな47都道府県のサッカーがあるから、うんね、別に一概にみんなが同じ光景じゃなくても僕はいいと思うって
、うん、
で東京の、話で言えば、このスペリオはまだ実は恵まれてて、
う
ん、赤スポっていう、
そうね、
はい、赤羽の森なんだっけ、
赤羽スポーツの森公園、ね、
っていうのが、
うん、
ホームグラウンド、ホームがあるからまだいいんですけど、うん、このトリーグのチームが数百あって、東京にはグラウンドが多分10もないんですよ。で宮崎は芝生のグラウンドは多分100はあるよね。
余ってますよね。
はい。
で、それを使うチームが多分
余ってますじゃないですか。余ってます
そうそう、うまい。
ね
え。余ってます。余ってます宮崎。
余ってます宮崎。
芝生余ってます。
だから
ね、すごいですね。
この皮肉な構図。こちらは芝生は多いよ。グラウンドは多いよ。練習環境は抜群。でも人口規模とかチーム数はまだ少ない。だからリーグのレベルもそんなにまだ上がってない。東京はグラウンド少ない、どうやって練習するんだみたいな問題を常に付きまとってて、その中でも優勝しなきゃいけないんですよ、トリーグって。だからこの日本の
対比は面白いか
もしれないですけど、そういう対比はたまたまこう宮崎と東京を比較しても、いろんなサッカー その形があるし、だから見る文化は同じように、こういうそのちょっとした今の話で情報なんかもみんなもっと身につけて、普段地元の県内、都内のサッカーを見に行くとかしてほしいなとちょっと思うんです
よ、
はい、
うん、なるほどね。豊洲のあそこ全部サッカー場にすりゃ解決するんじゃねえのあれ。
芝にして、
あそこだったら6面取れるね。
6面
取
れ
る。全部大きいんですね。
上物全部壊しちゃってさ、
Jビレッジみたいな。
Jビレッジみたいな。
だから一個じゃ行政的にとっくりして、宮崎と東京を一緒にしちゃって
合併すんの
ね。
こんなに離れて
る。すげーユナイテッ
ドだね。すごい飛び地です
よ。なんかリニアかなんかで一瞬で行けるようにして。
あとあの春秋航空とかで、
ね、そうそうそうそう、なんかこうフリーで行けるやつ。
それこそ小池さんが一丁二丁お豆腐屋さんじゃあるまいし。 必要になっちゃうでしょ、そんなの。
揉めますね。
いや揉めるよ、だって東京都民だって宮崎弁喋んなきゃいけないんだよ大変だよ。
いやその芝の話とか東京のその過密の話とか、
そう、このもどかしさは結構あるんですよ、ね、
その対比した時にこれね、
うん、じゃあ逆にちょうどいいとこもあるんですかね、
でしょうね、どっかには。
でもね、それが多分ね、多分ないんですよ、
極端な、
どの国の形見てもやっぱりどの国も首都にはチームがすごく多いし、やっぱり商業施設多いから。
いや例えばほら長野がちょうどいいとか、グランドとそれ
もちろん
ちょうどいいとかあるんですかね。
いや何が言いたいかというと、グランドはなんで少ないかというと住宅地と商業地が多いからじゃないですか。
はいはいはい、
ということはそんだけ人口がある、産業がある、お金がある、だから雇用が生まれてサッカー選手もどんどん集まってくるんですよ。じゃあ地方は土地がある、でも人口がいない、会社が少ない、
そうですね、
GDP が低いから、うん、サッカーで飯食えないから、うん、こんな県に立ってサッカーで飯食えないから、だから人の多いところに行くっていうのはこれはありますよ、確実に。
多分僕が思ってるのに静岡県と愛知県と広島ぐらいがちょうどいいかと。
ちょうどいい、
うん、それはもうあの別にサッカー文化だけじゃなくて、いろんな意味のバランス、
都市としてのバランスは、サッカーチームを育むべくバランス、うんうんうん、
は一番僕は静岡、愛知、広島、岡山あたりはいいと思う。
うーん、なるほど。
でそういう地方クラブがあり、首都の強豪クラブがあるのがどの国にもそうい う構図ってあるから、
な
あの一概に、うん、なんだろうな、小さい町だからダメとはまた違いますね、うん、そういうチームが10年に1回ぐらい昇格してって、あのリーグを席巻するみたいなドラマがあるのもまたサッカーの良さだから、
うんうんうん、
あの
これどうでしょう、東京の皆さんと宮崎の皆さん、これどうでしょう今の
南部町宮崎と東京ユナイテッドするの、すげえ、
もう人負けるね、
支配権
を持ってますね。東京カップでよく冬やってるじゃないですか、はい、1月に、
はい、
あれ宮崎でやればいいのにって思って
る。ああ、いいですね、
養生中セントラル開催。
なるほど、東京カップを宮崎で
受け取っていきます。
そうそう、ね、観光付きでさ、
ほんとだ、
マンゴーとか食べ放題だよなんて言われながらね、
寒いもんで東京
カップ。寒いよ、だってグラウンドがないから
誰のためにやってるんですか
ね。ライトソーチョコ2年ぐらい前、東京カップあの雪で、
そう
そうそうそう、
城北の前の試合はやったんだけど、そこで踏み荒らされちゃって、もうガシャガシャになっちゃったから、城北なしですよっていう。
あのチーム数が多くて
中止になりました。
分母がチーム数で、グラウンドサッカー場が少ないというこの状況を、
はい
はい、は1個でも 雨雪で順延したら、3月までのカレンダーぎゅうぎゅうに詰まっちゃって、社会人リーグ始まるのにまだあの社会人代表終わってねえのみたいなことって往々にして起きやすいからって言うんですけど、今思いついたんですけど、宮崎あったかいよねってまだで、グランド JA のキャンプ前だったらちょうどまだいい感じで空いてるから、
東京カップで第都リーグでね、東京カップで要するに ACL じゃないやっていうね言ってるところは、やっぱり宮崎行くぐらいのガッツがあるとこだけでいいんじゃないですかそんな駒沢保証でも雪の中でやるのしょうがない
だろ僕宮崎のサッカー協会の人に東京カップを誘致する運動をしてですね、なんか冠につけてですね、宮崎シーガイア東京カップみたいなそういうのを発想の転換でやったら、そしたら感染文化、応援文化も同時にこういろんなものが交わる
じゃない、変なやつだから
あと遠征試合っていうのもね経験できるわけですもんね。
なんか1年の中の名物風物詩1月っつったら、もう東京カップで宮崎、
宮崎、
みんな宮崎に行くっていうね、
多分そういうの界隈の人たち行くと思いますよ
でも毎回連想カップって言ってさ、大学のサッカーはさ、はいはい、あの宮崎でよくやる
んで、ね、伝送カップってそういうことなんですね。うんうんうん、
まあ、あのそれなりになんか今野球のフェニックスリーグって言って、シーズン前のプレーシーズンみたいな、
それこそ J リーグだってね、あのプレーシーズン
やるじゃない、
カップ宮崎やってますもんね、沖縄と宮崎。
そのおかげでな、アントラーズと本だろうな、練習試合、
練習試合ができな
かった、言ってたやつですね、
そうだ
ウォーミングアップの最後の
だから柏に弱くなった俺らが気持ちよくさせてな、
そのせいでちょっとゲースチーム勝っちゃった
そうそうそう
少年に言われ
て。なるほどね。
また不思議なことが起きてますよね、ダバスでね。
非常に面白かったです。なるほど。
こんなまとめで。
いや、でも宮崎と東京のね、面白さ。
それぞれのサッカー事情が、
はい。あとは国体がなぜ日本代表に次ぐ僕の中の代表なのかっておっしゃったじゃないですか。
はい、
あれがね、ちょっと分かった気がいたしましたね。
もうね、それぐらいの価値観をね、みんなサッカーファンがね持ってるとね、日本代表もね、イラクなんかに負けねえですよ。
負けてない、負けてないですよ、負けてないですよ。
いや、それぐらいの、なんつうの、深みを持ってやっぱりサッカーって見ないと、な、Jリーグファンがホンダとホンダロック FC がホンダとホンダロックが分かんないようじゃ、俺はもうお酒真っ暗だね。
なるほど。
そういうところも本当結構大事なんだけどなと思ってね。なんかこうマニアックな、なんかすごいオタクの話じゃないんですけどね、こういう話って本当
に。
まあ文化の話ですよね。
よくほらサッカーファンが、いや、そのあんまりにもこう下のカテゴリーに話ばっかりすると、オタクっぽいみたいなになるじゃない。そんなのは大間違いだっていうことははっきり言いたいです
けど、まあ表現力でしょうね。
いや、そのまだその関心がいってないんですよ、サッカーファンの全体が。やっぱ J リーグしかサッカーじゃないと思ってるっていうところが日本人の特徴かなと思って、
だって自分だってビファーレンとヴァンフォーレと間違いないでしょ。
間違いない。ビファーレンはもう旧リーグにいたし、
そうか、
そう、同期組でコテンパンにやられ続けて上に行ったから本当に強いんだなっていう目で見てるし、
俺ら長崎に勝てる気しないもんね。
しない。
でもギラバンツには勝てる気がする
よね。なんかいけそう
な。なるほどね。
知らないから、上を知らないから。知ってるから勝てないかなと思うけど、知らないチームには勝てそうな気がします。
なるほど、わかりました。というわけでお時間でございますので、2週にわたりありがとうございますね。というわけで、お医者の口上げたしないと、私ライト総長と
大人参謀長である、
そして
金管部隊隊長である、
ブー大佐であります、
そして
真のフットボール革命の指導者のクショートである
、長谷君、いしますよ、
これは革命である、
はーい、つめました。